Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ169です。
ありがとうございます。
今回のテーマはバスタームーブ。
はい、
ということでね、音ゲーですね。
音
ゲーはだいぶ久しぶりなような気もしますけどパラッパ以来かな。
そうですね、そうかな。
まあ、こちらは結構新しめのゲームですね。
そうですね、プレイステーションなので、ビビブロスとしては新作。そうですね、
もうでもな、プレイステーションも結構扱ってきてますからね、最近ね。ぼちぼちこうプレステ2の割合を増やしてもいいかなって気もするんですが、
はい、
これね、私遊んだことあるんですが、
ありますよね。
はい、あるんですが、まあ、しっかりとね、クリアまではやってないんです
よ。ああ、はいはいはい、はい、う
ん。まあ、パラッパと同じく、ちょっと触ってみた程度の感じなんですけどね。長谷川さんは結構遊んでたんですか？
遊びました。クリアはしてましたよ。
さすが。
うん。
なるほど。じゃあ、今回もね、長谷川さんメインで解説してもらうと思うんですが。
はい。
では、詳細は本編で聞いていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
楽しい、かわいい、かっこいい、宇宙初ダンスゲーっていうね。
お
ー、キャッチコピーだったんですよね。
うん、
うん。で、発売されたのは、1998年1月29日。プレイステーション。
98年。
はい、98年でした。
じゃあまだ2000年代じゃないから大丈夫ですね。
うん。うん、大丈夫。うん。
2000年超えるとね、なんか新しいゲームだなっていう気がね。
ああ、なるほど。まあ、
それでももう23年前ですけども。
まあ2000年はね、大きい区切りですけれども、うん、そうですね、発売したのはエニックス。
そうですよね。
うん。
うん、
ただ開発はメトロという会社でして。
ああ、そうか。
確か、エニックスは開発がないんですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。
はい、これも一部ではね、有名な話ですけども。
うんうんうん。よそのね、開発会社さんと組んでゲームを作って送り出していくような仕組みだったと思うんですけど。
エニックスっていうのは、まあ、いわゆるパブリッシャーというところなんですよね。うんうん、
そして、ジャンルはダンス&リズムアクションということになっているようですが、うんうんうん、あの、冒頭でね、川崎さんちょっと触ったって言ってましたけど、そうそう、うん、僕の周りだと結構このゲーム流行ったイメージが。いや、
流行ってました、流行ってました。
あ、なるほど。
もう私があんまり遊んでないだけで、うんうん。
なるほど。
めちゃくちゃ売れてたと思いますよ。
うん、そうですよね。うん、なので遊んだ人も多いんじゃないかなと思います、うん。ただ僕見たことないのがシリーズの中であって、
ほう、
ゲームセンター版っていうのがあったようなんですが。
あ、ありましたね。
あ、本当ですか。僕が行ってたとこだとね、入らなかったのか。
あれじゃない、大型筐体じゃない
だと思うんですよ。ナムコがやってたみたいなんですけど。
ナムコやったの？
みたいなんですけど。いかんせん見たことがないから、どういう入力させてたのかとかがよくわからないんですけれども、はいはい、まあ、あの頃は流行ってましたから、うん、まあ、ゲームセンターに進出するぐらいの人気はあった。
そうですね。もう、すっかり音ゲーっていうジャンルが確立されてた頃ですよね。
うん、うん、うん。特にゲームセンターでだんだんシェアをね、うん、広げてってた時期かもしれないですね、うん。この頃っていうのはね。音ゲーがね。
まあ、そうでしょうね。あの頃、
うん。で、先に言っちゃうとシリーズがいくつか出てまして。
ああ、そうですか。
はい。翌年の1999年4月15日に、
うん、
同じくプレイステーションでバスタームーブ2ダンス天国ミックスっていう続編が出ています。
はい、
で、さらに翌年2000年の11月2日に、うん、プレイステーション2でダンスサミット2001というね、これ仕組みがだいぶ変わってるようなんですけれども、はい、一応世界観を引き継いだものが出ているということで、3作出てて、
ほうほう、
さっき言ったようにゲームセンターでも出ているというね。まあ、それなりにヒットしていたゲームだと思うんですけれども、概要はですね、
うん、
宇宙からやってきた謎のエネルギー、ダンスエナジーグループトロン ていうものを身に宿している10人のキャラクターたちがダンスでかっこよさを競う真剣勝負ということになってます。う
ん、はい。
で、このグルーブトロンっていうものが、
はい、
かっこよく踊ることで体内に宿ってですね、
うん、
ジャマーと呼ばれる特殊能力を使うことができたり、
あ、そんな設定なの？
はい。極限までこう、高められていくとですね、
うん、
持ち主の願いを叶えるという伝説があるという。
すごい。あ、そんなファンタジーな設定なの？
そうなんです。実は当時知りませんでした。
やっぱりですよね。そんなにゲーム内で押してないですよね、そういうとこ。
うん。ただ、エフェクトかなと当時は思ってたんですが、
うん、
確かに高得点というか、うまくダンスを続けていくと、うん、キャラクターが光り出すんですよね。
そうね、なんかキラキラしてましたね。
そうそうそう。うん、あれって、設定的には、そのグルーブトロンが活性化してるっていう。
わ、なんかその設定知ってたらもっと楽しめた気がするな。
そうです。で、まあ、プレステなんでね、
うん、
ちょっとだけの、こう、実機じゃないね、ムービーのエンディングがあるんですけれども、
うん、
本当に短いんで、
うん、
言わんとすることはいまいちわからないんですけど、
そっかそっか。
多分クリアすると、その時選んだキャラクターたちがグルーブトロンのパワーで、なんか願いを叶えてるってことだと思われます。
すごい、ちゃんと各キャラストーリー持ってたんですね、じゃあ。
そうです。
あら。
一応、設定があって、まあ、夢があるというかね、こうなりたいとか、そういうのがあって、それがこう、要は、ダンスで頂点に立ったことによって、グルーブトロンが願いを叶えてくれたみたいな終わり方をしているようです。
なんか、格ゲーのストーリーモードみたいでいいじゃないですか。
はいはいはいはい。
それ聞くと、ちょっとやりたくなるな。
あのですね、偶然かなと思うんですけど、
うん、
格ゲーが元にあるらしいんですよ。このゲーム。
あ、そうなの？
はい。開発した方の覚書みたいなものを見つけて読んでたんですけれども、
うんうん、
開発した方のイメージとしては、
うん、
格ゲーのように1対1でダンスで戦うゲーム作ろうっていうことだったらしい。
あ、そうか。あれ対戦でしたよね。なんか画面2つに分かれて。
はい。そうなんですね。
そうか。ダンスバトルなのか。
う
ん、そうか。
そうです、そうです、そうです。
確かに、はい。あ、じゃあやっぱ、さっき感じたその、ストーリーモードっぽいのは、格ゲーというのは間違ってなかったんですね。
うん、そうですね。影響されているんだと思います。
格ゲーもね、大体優勝すると願いを叶える
う。そうですね、うん。
なるほどな、
うん、はい。その、格ゲーのね、
うん、
エッセンスが入っているんじゃないかという感じのシステムなんですけれども、うんはいはい、さっき川崎さんが言ってたように、
うん、
1対1でダンスバトルをするわけですが、うんキャラクターがですね、ステージの左右に分かれて立っている状態で始まると。
そうですね。
はい。自キャラは左側にいます。
うん、
なので、戦う相手が右にいるんですけれども、うん、この二人のキャラクターがフルポリゴンの 3D のキャラクターなんですけれども、
そう
です
ね。うん、
この二人で一対一のダンス対決するんですが、
うん、
その戦う相手側の曲で戦うんですけれども、
うん、この
音楽が終わるまでに、かっこよく踊っていた方、うん、まあ、すなわち得点が高い方が勝者になるということになっています。
そういう設定なんですかね。
はい。で、その、かっこよく踊るってどういうことよっていうのは、
うんそうですね、
まあ、コマンドを正確に入れていくということで、まあ、よくある音ゲーではあるんですけれども、
うんうん、
どっちが今いい状態なのっていうのの表現が、なかなか面白くて、うん
はい、
うまくいってる方にカメラが寄っていくんですね。
ああ、そうでしたね。
はい。
注目されてるってことですね。
そうです、そうです。うん、まさにそうで、
うん、
まあ、当時ね、
うん、
当時というか結構前から川崎さんも知ってると思うんですけど、うん、テレビでダンス甲子園ってあったじゃないですか。
あ、元気が出るテレビね。
はい。
はいはい。
あれの中の人で、カメラに割って入ってくるような人がいて、
うんうんうん、
それをね、思い出して、あ、うまくいってる方ばっかり画面に入ってくればいいじゃんって思ってそういう仕組みになったらしいんですけれども。
じゃあ作ってる人同世代ですね。
うん、そうですよね。だから、負けてる方は、もう本当にカメラから消えちゃったりするんですよね。うん、手しか入ってないとか。そういうような画面になっちゃうんですよ。一番差がついちゃうとね、かなり相手が見えなくなったりするんですけれども、
うん
うん、ですけど、まあコマンド自体は画面に出てるので、
そうですよね。
はい。
うん、
たとえキャラクターが消えてても、
うん、
ゲームは続行することはちゃんとできます。
うん、
はい。で、最終的に勝った方のキャラクターが、まあアップで映って、で、
うん、
自分だけのダンスをね、決めに最後にちょっと踊ってクリアということになっていくっていうのを相手キャラクターの分だけ繰り返していって、一応中ボスらしき人たちとも言えないんだけど、中ボスとラスボスがいまして、
うん、
それに勝つとクリアということになります。
なるほどね、
はい。なので、まあ、 画面からね、見切れないようにちゃんと得点を稼いでいきましょう、うんうん、ということなんですが、
うん、
どうやっていくかというと、ダンスコマンドっていうものを正確に入れていきましょうという遊びです。このダンスコマンドっていうのがまさにこう、格ゲーからヒントを得てるんだと思う。
そうか、言われたらそうですね。
はい。で、そう思って聞いてもらえると、ああ、なるほどと思ってもらえるかもしれないんですけれども、うん、画面中央にですね、4拍子で区切られたダンスコマンドが表示されますと、
うんうんうん。
それに従って上下左右の方向キーと丸と×ボタンを入力していくことでダンスを踊ることになります。
うん、
で、1から3拍目に入力するのが緑色のコマンド表示されてるんですね。
うん、
枠が緑って言えばいいのかな。で、そこに、まあ、方向キーが最大で5つぐらいかな、うん、出ていますと。で、4拍目は赤で表示されていて、丸か×ってなってるんですね。
う
ん、なので、まあ、例えば、うん、上、上、下、丸って入れなさい、みたいな指示が出るんですよ。
はい。
で、これってもう、格ゲーの技入力じゃないですか。
なるほどね。レバー入力とボタンっていうことね。
そうそうそうそう。うん、で、その1から3拍目の、その方向キーの部分は、好きなタイミングで入力していいんですね。
うん、ああ、そうでしたね。
はい。ここに遊びがあるというか、
うんうんうんうん、
だからその、さっき言った上、上、下、丸でも、
うん、
上、上、下、丸って入れてもいいし、
うん、
上、上、入れない、下、丸でもいいんですよ。なるほど。
は
い、どっちでもありっていうことなんですね。
うん
うん、これ当初は一拍につき波動拳コマンド入れさせようとか、う
ん、そ
ういう
こと
やってたらしいんですけど、
難易度高すぎる。
そう、やっぱり高すぎて、うん、まあチーム内でこうすごく揉んでね、
うん、
ディレクターの方はやりたかったらしいんですけど折れて、
無理だって
それ、まあ、遊べるところまで落とし込んでこうなったようですね。はいはい、うん、なのでまあパラッパとかね、ああいう、うんゲームに近しいようで、発想の出どころはまた違っているんだなっていう風な。うん、
ああ、でもね、その出どころ違うけど、
うん、
コナミのビーマニとかと比べると、
うんうんうん、
アドリブ要素が入ってるっていう意味ではパラッパに近いですよね。
ああ、そうですね。そうです ね。そこはそうですよね。
だから私、そう、パラッパもバスタームーブも、
うん、
譜面通り正しく押さなくていいっていうところがすごいなと思ってた
んですけど。はいはいはい。そうですよね、うん。なんか、ファジーな感じというか、当時っぽく言うと。
そうそうそう。音楽ってそういうもんじゃないですか。
うん、そうなんですよ。
ね。譜面通りに綺麗に演奏するだけじゃなくてね。
うん。
自分なりのアレンジを入れられるというところが音楽の楽しさなんで、はい、そういう意味では、楽しさ要素がちゃんと表現されてるなって思いましたね、当時、
ね。ですね。
うん。
はい。このダンスコマンドなんですけど、
うん、
ただ入れていけばいいというか、まあただ入れていけばいいんですけれども、うんうん、どんどんどんどんこう正確に入力していければ、
はい、
コンボになっていくんですね。で、ミスらないっていう状態になっていけば、うん、コンボになっていって、
はい、
まあ最高で8ぐらいまでいくのかな、うん。で、ダンスだけじゃなくて、ダンスももちろん派手になっていくんですけれども、
うんうん、
背景演出も派手になっていくっていうのが特徴で、お
う
お
う、
うん、窓ガラスが吹っ飛ぶとか。
ああ、なんかすごい画面派手だったイメージありますね。
派手になってました。屋根が飛んでっちゃったりとか、結構ね、後ろのキャラが踊り出したりとか、いろいろやってるんですよね。ただ、コンボ数が多くなるにつれて、
うん、
コマンドが複雑になっていくようなんですね。もう、覚えてないんですけど、僕は、
うんうん。
で、まあ、それでも入れていけると、最初に言ったように、グルーブトロンが活性化されてキャラが輝き出すと。
かっこいいな。
キラキラ発光し出して。
うんうん、
で、成功時の得点も高くなっていくというね。
なるほど。
で、これだけじゃなくて、
うん、
ゲージでノリノリゲージっていうのが下に出てまして、キャラクターの下にバーが出てまして、
はい、
こう、うまく踊り続けると、このゲージが上昇していきますと。
うんうん、
まあ、見せれば逆に下がっていくわけですが、
はい、
上昇すると派手で高得点のダンスコマンドが表示されてて、で、さらに長いコンボが続けられるようになるんですけれども、うん、
はい、
このルートが出るらしいんですよ、ダンスコマンドって。
な
んか、たまに2つ出るなとは思ってたんですが、
うん、
簡単なのと難しいのが出るんですね。
うん、
分岐と言えばいいのかな。
なるほどね。
だから難しい方をどんどんやっていけば点が高くなるっていう仕組み。
あ、面白い面白い。
だったようですね。うん。だから自分で、あ、ここは苦手だから簡単な方でとか。うん、
なるほどね。
もう上手い人はもう全部難しい方で繋いでいくんだと思うんですけれど。
まあ、ハイスコア狙うなら難しい方をどんどん繋げていくということですね。う
ん
う
ん
う
ん、はい、うん。で、どんどん画面は派手になってって、キャラはキラキラし出すと。
ほうほうほう。
いうことでね。
うん。
うん、すごくこう、アッパーな感じのゲームだなっていうのが伝わると思うんですけれども。
はい。
で、それだけじゃなくてゲージっていうのは、
うん、
このゲージ貯めると、
うん、
概要の時に言ったそのジャマーっていうものが使えます。あ、言ってましたね。で、これ何なのかっていうと、
うん、
まあダジャレなんですけど、うん、相手のダンスを妨害する各キャラの特殊能力のことをジャマーと呼ぶと。
あ、本当にジャマーの方のジャマー。
そうそうです。うん、カタカナでかっこよくジャマーって書いてあるんですけど、うん、ハンバーガーショップの店員で元ダンサーみたいなキャラがいるんですけれども、
うん、はい、
このキャラのジャマーはでっかいハンバーガーを振らすんじゃなかったかな。相手がぺったんこになるみたいな。
キャラごとに違うんですね。
そうそうそう、うん、主人公のヒートは確か火が出たと思うんですけど、
なるほど、
うん、そういう感じでキャラクターのデザインに由来したジャマーを各人持っているということで、これを出すことができますと。
なんかあの画面下にゲージがあってそれを貯めると技が使えるって、
うん、
それも格ゲーですね。
ですよね。
うん、本当にそう、
うん。そうなんですよね。で、どうやって出すかっていうと、
うん、
ダンスコマンドの4拍目が丸か×って言ったじゃないですか。
うん、はい、
ここの時に三角を押すとジャマー発動になります。
うん、ああ、そうなんや。三角が必殺技ボタンみたいな。
うん、そうです、そうです、うん。で、一応回数制限があって、で、
うん、
画面の上にアイコンで表示されてるんですけれども、うん、その分だけジャマーを発動することができるので、うん、確かにうまくいってる時は、
うん、
ジャマーで相手邪魔して、
うん、
で、さっき言ったハンバーガーのプレスだったら、うん、ペラペラになったのから持ち直してたところにもう一回落としてとかやってた覚えがあるので。
それって邪魔された方は、その間コマンド入力できなくなるということなんですかね。
はい。いい質問ですけれども、
うん、
4拍目のとこが、丸と×どっちか、うん、で、三角で邪魔なんですよね。
うんうん、
四角は何に使うかというと、邪魔回避になります。
お、ちゃんと回避方法もあるんですか。
そうなんですね。
へー、
うん。
あ、面白いですね。じゃあ、本当にダンスバトルなんですね。
うん、そうなんですよ、ね。
面白いな。
で、このジャマー食らうと、
うん、
まあ、ゲージは減っちゃうし、
うん、
もっと痛いのは、コンボ続けてたのが、ゼロに戻されちゃう。
うん、ああ、そっかそっか。
とこなんですね、
うんうん
うん。で、このコンボもですね、
うん、
成功していくと点が上がるんですけど、コンボ数が倍率になってるんですね。
は、う、い、
ん。3コンボ目からかける2になってて、
ああ、そういうこと。
っていう感じで、
うん、
だから、続いてるってことは高得点取れるチャンスなんですよ。
まあ、それはそうですよね。
うん。それをジャマ食らっちゃうと、
うん、
倍率なしまで戻されちゃうので。
なるほど。
最高で7まで倍率がいくらしいので、
うん、
で、あと、ソロパートとかもあったような気がするな。
自由入力ってこと？
いや、なんかね、
うん、
今は左のキャラが踊るターン。
なるほど、なるほど。
次は敵が踊るターンみたいなのが。
なるほどね。
あったような覚えが、もしかしたら2で入ったのかな、
うん、
ちょっと記憶がごちゃなんですけど、まあそういうのもあって、うん、ただ基本これだけなんですよ、本当に。
うん。うんうんうん、いや、それでもだいぶ他の音ゲーに比べると凝ってる感じしますけどね。
まあそうかもしれないですね。
うん。
やっぱり大事なのは曲で、
うん、
で、それに合わせてコマンドが出てきて、正確にリズムに合わせて入力できるかどうかじゃないですか、
うん、
音ゲーって基本的にはね。
そうですね。
で、そこを楽しむものなので、
うん、
まあ僕がちょっと今回ふんわりした話をしてますけど、
はい、
あんまし覚えてないのは、
うん、
多分気にしてなかったんですよ。
あ、じゃあそういうの気にしなくても普通に遊べるということなんですね。
そうそうそうそう、そう。まあ得点とかあんま気にしてなかったろうから、ジャマーは食らったりしてたんだろうけど。
あ、そういうことか。
うん。
その本気で高得点目指そうと思うと、
うんうんうん、
そういうやり込みというか。
そうですね。仕組みをちゃんと頭に入れて遊んだ方がいいんだと思うんですけど。
でもそうじゃなくても楽しいんですね、別に。
はい、楽しかったです。それが、
いいじゃないですか。
やっぱり音ゲーのいいところだと思うんですよね。
うん。
うん、で、まあ、基本的にバスタムーブは曲が良かったな、
とか、そうですか。
思っていて、まあ
ほうほう、
あんまり好みじゃない曲も正直あって、でもそれっていうのは、多彩な音楽、
うん
うん、いろんなジャンルの音楽が入ってたってことだと思うんですよ。
そうですね。
うん。うん、なので、うん、まあ、それを聞いてる、だから、当時 CD も買ってない気がするし。
サントラですか？
うん。買ったのかな、借りたのかな。うん、まあ、でも聞いてましたし、
うん、
ゲーム遊んでる時も、あ、こいつの曲いいよなと思って、遊んでたりしてたのは覚えてるので、うん、まあ、すごく敷居は低かったと思います。さっきまでの説明だとちょっと難しそうに聞こえたかもしれないですけど、 ほんとこう曲に合わせて表示されてるコマンド入れてって、画面がどんどん派手になってって、楽しいな、みたいな。
なんか私もね、ちょっとしか遊んでないけど、そんなに難しかった印象はないですよね。
難しくはなかったので。
そっか、そんなにちゃんと凝ったシステムがあったんですね。
みたいですね。
そこまで遊んでなかったな。
結構、その、制作されたね、方の思い出しまとめみたいなの読んでると、いろいろご苦労もあったみたいで、はい、まあ、当時のポリゴンモデルって、過去でも話したけど、ぶっ刺しって言われるね。
ぶっ刺しね。
ポリゴンモデル自体をこう埋め込んで、肩関節とか埋め込んでみたいな作りが多かったんですけれども、バスタムーブはそうじゃなかったと思うんですよね。
ああ、確かにそうかも。
で、当時としてはこれ珍しいなと思ったんですけど、鎖骨があるんですって、バスタムーブって。
ああ、そう。
これ結構 PS の、まあ、初期ってほど初期じゃないけど、でもこの時代98年で鎖骨入れてるのって多分そんなないと思うんですよ、
ね。格ゲーぐらいじゃない？
ですよね、
うん。鉄拳とかぐらいちゃうかな。
やっぱりこれ正面から見た時の、キャラクターのダンスの動きで、鎖骨が入ってないと、体が変なひしゃげ方をしちゃうんだと思うんですよ、
ね。まあ当然そうでしょうね、人間の動きじゃないですからね。
だからそこら辺は工夫としていろいろ入れていく中で、これ入れたらいいんじゃないかっていうので鎖骨入れたりね、したらしいですね。すごい。
こだわりですね、ちゃんとね。
その背景が派手になっていくっていうのも、まあ作りながらこうした方がより伝わるんじゃないかとかね、面白いんじゃないかっていうことで。
いや、面白いと思いますよ。
作ってたみたいですね。
へえ。
はい。で、まあさっきサウンドがいいって言ったんですけど、そのサウンドっていうのは、キャラクターに紐づいてるんですね。
ああ、そう。
うん。
へえ。そっかそっか、相手の曲で踊るって言ってましたもんね。
そうです、そうです。なんでこのキャラクターは、まあムーディーな感じの曲。
なるほどね。
まあ、ピンクの髪の黒人の占い師なんだけど、裏の顔暗殺者みたいなキャラがいるんですけど、その人はソウルミュージックだったと思うんですよ。
ああ、いいですね。
って感じで、みんなテーマに寄せたね、キャラクターデザインと曲を持ってるんですけど。
ああ、面白い。じゃあ、例えばこう、強いやつはテンポが速い曲とかってなるんですかね。
なんですかね。で、12キャラクター出てくるらしいんですけど、隠しとかも入れて。
わあ、結構いますね。本当に格ゲーぐらい数いますね。
多分、そのストーリーに関係ない隠しも入れると、あと2キャラぐらい出てたような。
ああ、そう。へえ。
なんかハンバーガーショップのマスコットキャラとかが使えたような気がするので。
隠しキャラっぽいね、それ。
ポリゴンモデルがあるから、多分骨をちゃんと入れて、あとはモーション流せば、まあ、動くんだと思うんですよ。
それっぽく動く感じになる。
なんだと思うんですけど、で、この12キャラクターのうち、多分主人公だと思われる、キャラクターがヒートっていうキャラなんですけど。
はい、ああ、そうでしょう。まあ、主人公でしょう、あれ。
あの、白のつなぎでね、ファイヤーパターンが入ってるんですが。そ
うそうそう、一番目立ってる人ですよ、
ね。はい、はい、はい。長井豪先生のキャラみたいなね。
そうそうそう。
実際そういうオファーだったそうです。
ああ、そう。
はい。
いや、パッと見ヒーローっぽくていいと思います
よ。うん、そう、かっこいいですよね。名前もヒートだし。
ね。
で、あのキャラクターがですね、まあ、二十歳っていうことなんですけど、ちゃんと各キャラ設定があって、彼は事故で重傷を負ってしまった元レーサーっていう設定で、ただその事故の後遺症と言えばいいのかな、副産物で炎を操る能力を持ってるっていうことらしいですよ。だからジャマーの時に、なんか確か鏡込んで上にバッて手を上げるモーションだったと思うんですけど、それで炎が相手に飛んでったような覚えがあるんですが。
完全にもうアメコミヒーローじゃないですか。
そうそうそう。
事故で能力得てるって。
そうなんですよね。だから彼はこのグルーブトロンで最終的にレースに復帰できるとか、
そういうこと
じゃないかな。
すごい。
エンディングは、でもそういう描写じゃなかったけど、
すごい格ゲーっぽい。
踊ってるヒートにカメラが寄ってって、目がキラーンって光って終わったような覚えはあるんだけど。
その長い号をデザインっぽくっていうのも合わせて、ちょっと時代ずれるけど、あの、マッハ555
のゲーム
あるんじゃない？
そうですよね。そうですよね。
ね。
へ
ぇ。
で、多分ヒロインだと思われる。フリーダっていう。
いや、ヒロインでしょ、あれ。
青髪のね、ロングで、迷彩パンツ着込んでる女の子で、グラフィックアーティストっていう設定だったかな。多分ヒロインだと思うんですけど、無印以降登場しないキャラクター。
まあ、そういうキャラいますよ。あの、主人公のライバルって言われてたはずやのに、
はいはいはい、
新キャラライバルに奪われるとかよくないですからね、そういう人。 もう格ゲーある
そこも格ゲーあるある。
ね、ほんとそう。
うん。うん、SNK に多い流れですよね。まあ、ね、その、うん、新たなライバルが出てきて、元ライバルの影が薄くなるの
は。ね、カプコンはカプコンも多くない？そうでもないか。
カプコンって。
だって最初、竜のライバル剣やったのになんか豪気みたいになったりとか、
あ
アレックスになったりとかなんかいろいろ。
まあ確かにね。
うん。
で、他にも、
うん、
目立ってたキャラだと、うん、ショーティーっていう、長いツインテールの、
人気あるやつ。
袖が長い女の子が、
絶対人気あるキャラ。
この子は、サントラのジャケかな、2のジャケかなんかにピンで出てるんで。
いや、だから絶対人気あるって。
多分この子がヒロインになっちゃうんですよ、結局。
ああ、そういうこと。
多分ヒロインの座はショーティーに取られちゃったんだと思うんですけど。
あれですね、じゃあピカチュウと一緒ですね。本当はプリンがね、一番、キャラやったのにね。
はい。
ピカチュウ人気出てもうた、みたいな感じ、う
ん。ただこの子ね、今回設定読んでたら、うん、趣味が、あたりのカセット集めって書いてあって。
おっと、がっつりゲーマーやった。
そうそう、渋いって思ったんですけど。
若いけどレトロゲーマーね。
あとは、僕が結構気に入ってたのが、うん、ヒロ君っていうキャラで、うん、
はい、
下まつげバサバサの、6畳一間に住んでる日本在住イタリア人っていう。
ああ、長谷川さん好きそうやな。
ね、リーゼントで、
うん、
白いスーツなんですけど。
それだけで長谷川さんの好み。
いや、単純に曲が良かったんですよ、ヒロ君。すごく。うん。うん、なので、
うん、
敵としてね、出てくると、うんうん、あ、いいなって思ってた記憶は。
敵として出てこないとその曲では踊れないですもんね。
確かそうだったような。まあ僕は、誰使ってたかな、ショーティーとかヒート使って、まあでも一通り使ってましたね。バーガーショップの店員はハムって言うんですけど、
はい、
なんかわかんないけど、ハムもよく使ってたし。
そのキャラクターの差っていうのは、その必殺技が違うぐらいなんですよね。
ですよ、多分。あんまり覚えてないけど。
その普通に、
うん。
音ゲーを楽しむ分にはキャラ差はほとんどないわけでしょ。
そうですよね。
うん。
ない方が多分ゲームとしてはいいはずだから。
ですよね。で、あくまでも、邪魔も、見た目が違うだけで効果は同じわけですもんね。
そう、そうです。そんなにすごい差が出ちゃうことはないです。
なんかこうパズルゲームの対戦ゲームみたいにキャラによって落とし方が違うとか、ああいう違いはないんですよね、多分、ね。
多分なかったと思いますね。ね、
もう全員同じ時間だけ相手を行動不能にするみたいな感じの効果なんですよね。
多分そうじゃないとフェアにならないから。
そうね、あの絶対このキャラ強い弱いが出てきますよね。うんうん、まあまあでも出てきた方が格ゲーっぽくはあるけど。
そうですけどね。まあダンスゲームとしてはそこはあんまり重視しなくていいところなんで、多分ニュートラルになってると思うんですけど、
うん、
だからキャラクターとしてはやっぱ音楽と見た目がすごく大事だったと思うんですよね。で、他にも黒いね、グラサンかけたストリートギャングのストライクってやつとか、あと猫耳がくっついたマスクしてる特撮系アイドルのキティエヌ、
あ、なんか覚えてるな、それ。
さっき話した、そのピンク髪の暗殺者のピンキーダイヤモンド、うん、年齢不詳とか、うん、あとね、すごく覚えてるんだけど、当時なんかファッションとして理解できないなって思ったのが、
うん、
ブロンドでロンパースを着てる大人の OL の女性、うん、ケリーっていう。あと、ガスマスクつけてる少年科学者、ガス王っていうのがいるんですけど。うん、
なんかキャラデザはすごくおしゃれだなと思って見てました、
ね。そうですよね。
うん。
うん。で、序盤でね、
うん、
中ボスって人じゃないみたいに言ってたのは、はいはい、カポエラってキャラなんですけど。
お、いいじゃないですか。
はい、
うん。
日本のブリギ看板が好きで、その看板収集にカポエラ製からやってきた宇宙人、ね。
宇宙人かい。カポエラ製って何やん。
しかも名前がキキとララですよ。
あれ確かに宇宙人やわ、
それ。そうですよね、うん。だいぶ見た目は、もう完全にリトルグレイなんですけど。
ちょっと待って、その、カポエラ製から来たって言うけど、うん、まさかダンスカポエラなんですか？
カポエラです。
なんやねん。じゃあほんまにそのカポエラなんや。
そうですね。うん。で、これが中ボスだったと思うんだけど、で、まあ、ラスボスは、でっかいロボットなんですよ。はい、ロボズイっていう。
あ、なんか覚えてるな。
覚えてます。
気がするな。
青紫で、ゴーグルがこう、斜め上にひょって上がってて、すごいどでかいんですよ。
あれ、スーパーロボット系？
そうです。身長52メートルって設定で。
ああ、やっぱそうか、コンバトラー V とかあっち系かじゃ。
うん。で、グルーブトロンを悪用する組織っていうのがいるらしくて、
かっこいい。
そこが開発した悪のロボットを。
ちゃんと敵がいるんですね。
はい。 まあ当時全く気づきませんでしたけど。で、ただこいつ最初見た時にかなりびっくりして、何がびっくりしたかっていうと、
うん、
ロボジーはでかくて、うん、自分がちっちゃいんですよ。どういうことかっていうと、
あ、そういうか。
めちゃくちゃカメラが引いてて、自分はロボジーの横に立ってるビルの屋上にいるんですよ。すごくちっちゃい。
あ、なんかその絵覚えてるわ。うん。面白いですよね。普通はね、人間側を主体にして、うんうんうん、ロボを大きく描きますもんね。
そう。うん、ただそれだと本当に足しか見えないから、ね、多分、いろいろ悩んだ結果、ここに。
絵的に面白いからそっち選んだっちゃいます？
そうだと思いますね。うん。うん。絵的に面白いし、ゲームとしても成立するしっていうことで、多分こうなったんだと思うんですけど。絶対面白いもん、そっちの方が。うん。そうなんですよ。そう。
多分開発者の人は突っ込んでますよ。これ見えへんやん、自分って突っ込んでるはずですよ。
うん。夜のね、街でこの巨大ロボと戦うのが最後だったと思いますね。最初見た時は、ね、びっくりしたのは覚えてますね。うん。まあ、こういう個性豊かなキャラクターがいるんですけど、これをデザインしてる方っていうのが、うん、はいはい、田中秀幸さんっていう方で、
うん、
この方はゲーム開発にも時折関わるんですが、
はい、
本職はグラフィックデザイナーの方で、
はい、
バタムーブの中ではキャラクターとステージのデザインを担当してて、テクスチャーとかも書いてたみたいなんですけれども、
あ、そう、
うん、本職としてはテレビ番組だったり CM だったり広告だったり、うん、音楽 PV とか、
あ、じゃあゲームの人じゃないってことですか。
うん、そうなんです。
いやー、プレステの作り方って感じですね。
そうなんです。
松浦さんとかと一緒じゃないですか。
うん、なんで、うん、まあそういうものでね、そのゲーム以外のメディアで、うん、まあでもエンタメコンテンツですよね。
まあそうですよね。
うん、中でこうキャラクターデザインだったり映像デザインだったりディレクションだったりを幅広く手掛けてる方で、
うん、
僕が一番わかるのはこの方のお仕事で、
うん、
スーパーミルクちゃんですね。
ああ。
はい。
え、スーパーミルクちゃんの前？
あ、バスタームーブがですか。うん。実は同じ年なんですよ。
え、たまたまそれ。スーパーミルクちゃんが売れたから起用したんじゃなくて。
多分、この少し前から田中さん自体のやってることが認められてお仕事が増えてたタイミングが被ってるんだと思うんですよ。
じゃあたまたま同時期やったんや。
そうです。
いや、スーパーミルクちゃんめちゃくちゃ売れましたからね。
ココリコミラクルタイムだったかな。うん、はいはい、あれの中に、なんか雪男みたいなキャラいたの覚えて
る？いました。
あれとかも田中さんのお仕事。
ミラクルくんって言ったあの声ね、ピエール滝さんがやってたやつ、ね。
はいはいはい、うん。あ、そう、だから、電気グルーヴとかの PV もやってる。
あ、やっぱり覚えてるわ。あのイラストめちゃくちゃ印象的やもん。そうか。
ですよね。
なるほど。いや、あの時、ああいうポップな絵描いてるって言ったあの人でしたね。確かに。
うん、うん、そう。
通りでバスタームーブセンスいいと思ったわ。
ですよね。
とか。いや、だってね、あれ、ちょっと間違えたら色もんなんすよ。
うん。
みんな。
うん。
これ、下手な人デザインしたら、うん、かなりやばい感じになるキャラデザインなんですけど、
うん、うん。
すごいオシャレだなと思って。
ですよね。
うん。やっぱり上手いですね、やっぱり。
うん。そうなんですよ。うんうん、だから、まあ当時本当僕も、
うん、
まだ若かったし、こうなんかおしゃれなものとかにも、それなり興味があったから、うん、
はい、
うわ、ゲームなのになんかおしゃれなもんが出てきたぞって思って、
わかる。
まあ飛びついてやってね。まあゲームとしては全然簡単だし、
うん、
面白いし、っていうことで、買った価値あるなみたいな感じでね、すごく何度もクリアして遊んでって。
いや、もう、うん、だから私もプレステらしいゲームだなと思いました。
うんうん、
これも絶対任天堂では出ないやつだなと思って、
うんうん、そう、本当プレステらしいゲームでしたね。
ね、パラッパの時も言いましたけどね、はい、非常にプレステらしい見た目やし、その、うん、内容自体もすごくプレイステーションを代表するね、
うんうんうん、
感じ、その誰でも遊べる、楽しく遊べるっていうのを目指してるっていうね、
うんうんうん、
イメージありますよね。
そうなんですね、
うん、
僕のイメージだと、うん、パラッパってもうちょっとこう、うん、アーティスティックで、
うん、
あんまり時代に左右されないものかなっていうイメージがあるんですね、
はあは
あ、アートにしても、まあ、サウンドにしても、
うんうん、
でバスタームーブは本当に90年代後半のこれから流行るだろう、うん、これから来るだろうみたいなものがギュッて濃縮されてるイメージが僕はあるんです。
あー、そういうこと。
うん、すごくあの時代的に言うと尖ってたんですよ、あの時。
なんかこうニューカルチャー的な感じ。
そうそうそう、
あ、
そう、これは抑えておきたいよねみたいなね。
いや、でも私はそういう雰囲気含めてプレイステーションって感じてましたよ。
はい、 それもすごくわかります。プレステってそういうハードだった。
ね、ゲーム機だけど、うん、おしゃれっていうね、うん、ものを目指してる雰囲気はすごくありましたもんね。
うん、ありました、ありました。だからこう、本当にパラッパもプレステを代表するゲームの一つだと思うんですけれども、うん、バスタームーブもやっぱりプレステを代表するゲームの一つだなっていう、うん。
それはそうやと思う、やっぱり。
イメージがあるんですよ。で、あと、同時に、あの時代をすごく代表してるものっていう感覚が僕はあって、
本当に90年代って感じですもんね。
そう、そうなんですね。本当にそう。あの時代に自分が若かったからっていうのもあるとは思うんですけど、
うん
うん、あの頃のファッションだったり、うん、流行ってた曲だったり、
うん、
グラフィックだったりっていうものをこうすごく思い出させるんですよね。だから今回バスタームーブの話しようかなって思ってて、
はい、
まあ最近プレステのゲームの話してないし、
うんうんうん、1
回前がサイレンだったんですけど、ね、あれはプレステ2だったから、
そうですね。
まあプレステもって思った中でバスタームーブ話したいな、うん、でもなんか当時を思い出してなんかちょっと恥ずかしくもなるかなと思いながら調べてたんですけど、
うんうん、
やっぱね、まあ恥ずかしくもなるんですけど、なんかよくわからない恥ずかしさも出てくるんですけど、うん、いい曲はやっぱりいいなって、
はい、
当時あんまり得意じゃなかった曲は今聞いてもうーんって感じだけど、
はい、
まあヒロ君の曲だったり、
うん、
2に出てくるランドセルしょった小学生がいるんですけど、うん、
はい、
その子のテーマ曲とかが今聞いてもすごいかっこいいんですよ。
ほうほうほ
う。そういうのは、やっぱり、まあ時代を超えても、今はいいんだなと思いつつ、
うん、
1998年ね、うん、まあどんなことがあったかなっていうのも、ちょっと調べたくなって調べたんですけど、
うん、
はい、まあゲームとしてね、まず、バスタームーブの前後に出た、プレステのタイトルなんですけど、うん、
はいはい、
バイオ2がカプコンから出てます。
うん、
あと、ゼノギアスがスクエアから出てます。
ああ、はいはい、はい。ゼノシリーズの一作目ね。
はい。で、あと、天中が、アクワイアから。
ああ。
はい。
いろいろ、いろいろ悪くなる前か。
まあ、そうそうそう。あの、うん、ね、最初の天中は本当に結構驚きを持って迎えられたんじゃないですかね。
ゲーム史に残るゲームだと思います。
ですよね。
うん。
うん、あと、ナムコは鉄拳3を出してて。
はいはい。もうめちゃくちゃ遊んでましたね。うん、
あと、バンダイからテイルコンチェルとか。
ああ、もう持ってます。
あと、講談社から、修羅の門が出てました。
ノーコメントで。
まあそういう時代だったんですけど、ね、はい、まあ平成で10年だったみたいですね、1998年。で、まあ世の中的にあったことは、長野オリンピックがね、東京オリンピックが。
懐かしい。
あった。あの、
そうね。
はい。あの、スノーレッツっていうね、マスコットキャラがいて。
そうそうそう。
あとですね、郵便番号が7桁になった。
うん、ああ、懐かしい。
はい。
ね。今、そう、郵便番号7桁って、そうですよね。
そう。
最初は、だって5桁やったかな。
そう、そう。ん?4。
4桁
もう思い出せない。
思い出せんな。
感じですけど、うんうん。あと、まあ、良くない話で言うと、
うん、
和歌山でカレー事件とね。
ああ、そうね、大阪だったんでね、もうすごかったですよ。
はい、まあ、すごい騒ぎでしたね。うん、はい、
すごかったです。
本当に、連日この話ばっかりだなと思いましたけど。はいはい、あと、原宿の歩行者天国が廃止になった年なんですって。
う
ん、
ああ、そう。
うん。21年間続いてたらしいんですけど。
あれ、なんでなったんですかね。
うん、そう。
理由ね。
うん。
なんかまあ多分理由あるんでしょうね。
うん。まあ僕らよりちょっと上世代の人たちの若者の象徴かなっていう、うん。そうですよ
ね。タケノコ族っていうのは私たちもさすがにね、
はいはい。そう、名前はね、聞きますけど。う
ん、知らないですか。
うん。あとはですね、
うん、
Windows 98発売ということで。
98ですからね、
はい、
うん。
で、同時に iMac 発売ということで。
覚えてる。
うん、
めちゃくちゃ売れてたな。
ね。
もうパソコン何かわからん人まで買ってたもんな。
はい。このバスタームーブが出た時と、
はい、
iMac が出た時が同じ年っていうのがなんかこう、あ、わかるなーって感じしますね。カラフルな、ね、流線形のデザインが。かっこいいみたいな、ね、なんかね、その、
いろんなカルチャーがこう、うん、ごちゃごちゃっとなってたというか、
そうそうそう、そう。
おしゃれ風なものが溢れてた気がするな。
溢れてましたね。
すごかった。なんか、うん、まあ一応もうバブルは弾けてた頃なんですけど。
ですよね。
でも、まだ余韻があったんですよ。
余韻ありましたね。
あった。
うん。うん、まだ、その、社会は暗くなかったと。
そうそうそう、全然、めちゃくちゃ勢いあったから。
うん。
うん、
特にね、ゲーム業界はまだまだっていう感じ。
そうですね、ゲーム業界まだですね、2000年代までは元気ですから。
うんうん、で、スポーツで見ると、
うん、
アントニオ猪木さんが プロレスから引退された、
ね。ああ、そう。98年でしたっけ、
はい、そうです。はい。
結構早くに引退したん
だ。ドン・フライと戦ってね、引退テレビで見ましたけど。
そうか、そうか。
で、若野花が横綱になって、
うん、ああ、すごかったな。
兄弟横綱が誕生。
いや、すごかった、あの時。はい。相撲もめちゃくちゃ話題になってた
ね。ね、盛り上がってましたよね。
なってた、なってた。
あとは、FIFA ワールドカップに日本
初出場
ということで。
あれもめちゃくちゃ盛り上がってましたよ、当時。
これは、僕は、あの、サッカー疎いんですけども。あ、そう。大快挙なわけでしょ、これはね。
もうめちゃくちゃすごかったっすよ。
うんうんうん。
それはもう大騒ぎってやつです、
まあ、大騒ぎだったのは覚えてます。
うん。
凄さは、わかったですけど。
うん。
まあ、僕的には、高田信彦がヒクソンにリベンジできなかったっていう記憶の方が。
あ、
ま
あ、格闘技界がでかいニュースでしたけどね、確かにね。はい。はい、K1 がね、熱かった時ですから、私も格闘技めちゃくちゃ見てた時ですよ。
まだね、ヒクソンに幻想がモリモリの時代ですから。
うん、そうそうそうそう。
やっぱり強えな、みたいな感じでしたけど、
うん。すごかったな。
プライド4ですね。
そうね。
で、他に流行って出したものっていうのが、
うん、
ビジュアル系バンド。
ああ、X とか？あ、ちゃうわ、その後か。
そうですね。
シャズナとかか。
そうかな、この頃だと、ラルクとかじゃないかな。
ああ、ラルクアンシェルね。
うん。
だってそうですよ、あの、ほら、FF のキャラがラルクアンシェルになった頃やから。
うん。まあ、だからビジュアル系バンドっていう名前がついたのかな。まあ、名前が認知されたのかな。
そっかそっか。その、ジャンル名としてそういうのがついたと。
うんうんうんうん、
爆竹とかじゃない？
爆竹はもうちょっと前じゃん。
もうちょっと古いか。
まあ、グレイとか、やっぱラルクとか。
そうか。
なんか黒夢とかいませんでした
っけ？ああ、いたいた。ああ、そう。
まあ、詳しい方に、ね、怒られそうだけど、
うん。そうね。あんまりね、わからないジャンルのこと言わない方がいいかもしれないです、ね。
あとは、使い捨てカメラが流行ってたんですって。
ああ、映るんです？
うんうんうん。
うん、
ですよね。まあ、流行ってた。多分、今若い子知らない
もの。流行ってましたね。うん、
あとは、厚底靴とか。
なんかでもね、厚底靴今も流行ってますからね。
そうですね。あれはなんか、
2週ぐらいしたんかな。
一つのファッションとして。
なったなった。
うん、定着しましたし。
今のだって女の子たち普通に履いてますよ、
あれ。ね。うん。で、まあ、この年デビューしたミュージシャンがなかなかすごくてですね。
うん、ほうほう。
まず、モーニング娘。
ああ、そうか。もう、娘か、98。
はい。浜崎あゆみ。
ああ、そうね。
ミーシャ、
はいはい、
シーナリンゴ、
うんうん、
ユズ、宇多田ヒカル。
ああ、そうでしたね。
ここら辺がデビューしてるんですよ。
ああ、現役の人多いな。
うん、うん。ね、
本当に。確かあれじゃない ?TRF とかも、
ああ。
もうデビューしてるな。TRF はもうしてるわ。
うん。
95年ぐらいやったかな。
うん、スピードとかももう人気だった覚えがありますね。はいはい、そうですね。
うん。うん、覚えてるわ。
はい。で、ドラマは、ショムニとか、GTO が流行ってて、
うん。そうですね。うん、うん。
バラエティ番組としては、鉄腕ダッシュが始まった。
うん、わー、懐かしい。
長寿番組。
そう、今とは全く違う内容でしたけど
ね。うん、最初はね。
うん。
あとは、プッスマとか、
うんうん、
小学生クラス対抗30人31脚っていう。
あったな
ぁ。ありましたよね。
あったあった。あったわ。なんか、ほのぼのした企画やな、今思えば。
だけど、今できないんでしょうね、あれ。こう、なんか、優劣決めすぎるみたいな感じで。
あ、それよりも安全面で無理なんじ
ゃない？ああ、それもある。
うん。
まあ、もともと特番だったものが、レギュラー的になっていったみたいですけども、
うん。視聴者参加番組自体が今もうないですからね、
ほぼ。
危ないから。
そうですね、
うん。素人さんを怪我させたら大変なことになるんで、
ね。うんうん。
風雲竹市場とか今、テレビではできないですからね。
最高でしたけどね。
アマプラでは復活しましたけど、
ね。うん。映画で流行ったのは、
はい、
リングとタイタニック。
流行ったな、リング。もうクールってずっと言ってたな、もう。で、タイタニックもめちゃくちゃ売れたな、ほんで。
めちゃくちゃ売れましたね。
あのね、VHS のカセットめちゃくちゃ売れたんですよ。
あ、
日本組ですよ、VHS 日本組。
日本組なんすか？
そう。あの、長いから時間が。
あ、
うん。すごかった。
ね。
まだ DVD そんなに普及してなかったんでね、98年。
うん。まだでしょうね。
いや、タイタニックは映画館で見てめちゃくちゃ面白かったな。
うん。
すごい映画が作れる時代になったなと思って見てましたよ。
うん。まあ、僕もリングは先輩に見なさいって言われて見ましたけどね。
あの、ジャパニーズホラーというのがね、ここで世界に知れ渡ったと言われるのがね、
うんうん、
リングですからね。
うん、
まあ、リング呪音っていう感じですけど。
うん、
いや、すごかったですね。
うん、
まあ、そういう意味ではゲーム業界のホラーブームはちょっと早かったんですね、じゃあリングよりね。
ああ、そうかもしれない
ね。ね、バイオはもう出てますからね。
うんうんうん、 で、まあ、最後にアニメなんですけど、はい、秋葉原電脳組。
懐かしい。
おじゃる丸が始まったり。
うん、おじゃる丸ね、まだやってますもんね。うん、
あとは、カウボーイビバップ。
出た、
はい、
これもよかったな、はい、
彼氏彼女の事情。
あ、彼かのね。
はい。あと、遊戯王が始まったり、アニメのね。
一番最初のやつかな。
ですね。
作り直す前のやつね。
うん、さっき名前出したスーパーミルクちゃんやってたり、うん、と深夜枠も結構多くて、はいはい、まあトライガンとかね、
うん、
イートマンとか、
うん、
あとこれワウワウだったかな、グレンパワード。
うん、そうそうそう、うん、地上波じゃなかったと思う。
はい。こういう、まあ、結構いろんなアニメやってて、他にもね、いろいろあったんですけど、まあ、僕、なんでかわかんないけど、ネオランガっていうのをよく覚えてるんですけど。
何それ？
知らないですか？
まあ、長谷川さん。
なんでかな？なんかあれ記憶に残った。
長谷川さん、
あんま面白くない。
いつもちょっとずれてますよね、そ
うい う。うん。
その王道ではないですもんね、
いやいや、王道もちゃんと、カレカノはもうめちゃくちゃ夢中
な。ビバップ見てない人だって。
いや、ビバップは見てないんですけ
ど。でしょ？そうそうそう。う
ん、まあでもトライガンも見てましたよ、やっぱり。うん。はい、ここら辺が流行ってたっていう、ね。
なるほどね。
それが1998年ですけど、やっぱり。
98か。
ほんと途中でも言ったんですけど、iMac とかね、こういうおしゃれなものがね、
うん、
あったり。なんかほんといろんなもんが流行ってるなーっていう気がしますね。
うん、そうですね。まあでもなんか、やっぱり95年あたりと比べるとちょっと、弱ってきてる感じはするな。あのやっぱエヴァンゲリオンがドカッと来てた頃はかなり勢いがあった気がしてて、
はいはいはい。
でまあその余波というかジャパンカルチャーっていうのは人気はあったんですけど、やっぱりバブルの陰りがちょっとあったのかな、もしかしたら。というのね、当時は分からなかったですけど、
うんうん、
改めてね見てると
第三次アニメブームっていう位置づけ。なん
ね、あ、98年。
確か。いや、あの、エヴァンゲリオン以降、
ね。ああ、そうか。エヴァが第3次なんだ。
うん。みたいですけど。
へぇ、
ただ、僕は、こう、深夜のアニメがすごい増えたなっていうイメージありますけどね。90年代後半って。
だから、今も続く流れじゃないですか。今もアニメは深夜ですからね。
そうですね。
だから、それまでアニメって言ったら、だいたい夜の7時にやるものがアニメでしたから。
うん。
ゴールデンタイムにね。
うん、
深夜にアニメやるなんてのは昔はなかったので、
うん、
98年になると本当にテレビでアニメやってない日はないというね、
うん、
感じだったのかもしれないですね、
うん、多かったなっていう、うん、そうですね、そのプレステで遊んで夜アニメ見てみたいな頃だったなみたいに思い出します。
いいですね。なんか当時知らない人からしても羨ましい時代なんじゃないですかね、
う
ん、
ああ、そう
かもしれ
ない。なあ、うん。
まあその前回ね、64の時に話した、
はい、
あの一番ゲーム業界が扱った頃の、
はいはいはい。
余波がまだ残ってるという感じですが、この後ね、
はい、
2000年代に入ってくるとゲーム業界、冬の時代というのがね、
うん、
まあやってくるんですが、まあその辺の話は多分しないと思います。
そうですね。良かった頃だけをこう。
あの、暗すぎるんでね、2000年代。
何回も良かった頃を思い出しながら。
いや、本当にもうそれでいいと思いますよ。はい、もう。2000年は嫌な思い出の方が多いからな。
ねえ、もういろんな会社くっついたりね。
そう、ほんとそう、潰れたりとか ね。うん、ありましたから。
まあ、プレイステーション2が強かったから、うん、ゲームとしては面白いのもいっぱい出てるんですけどね。
そうそうそう。だから、2000年初期ってユーザーの人たちにとっては、ゲームを遊ぶ環境っていうのはそれほど悪くはなかったんですけどね。
うん、
結構ね、ゲームを売る側は大変だったのが90年代後半なんですよ。
そんな感じしますよね。あの、僕らが、ファミコン時代に、こう、好きだったメーカーとかがなくなっていくじゃないですか。
うん、そうそうそう、
うん。まあ、今までね、メーカー界で取り扱ったメーカーさんも、やっぱり2000年前後でね。
う
ん、
そうそうそう。
まあ、なくなってしまうっていうケースが多くて。
はい。
うん、まあ、そのね、ちょっと前の1998年に出たね、うん、ゲーム、バスワムーブを今回話したわけですけど。うん、
はい。
まあ、ゲームも面白かったですけど、あの時代自体が、まあ、面白かったなという。
そうですね。
はい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートお願いします。
はい。レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなくストーリーについても隠さず話していきますので、これからね、ゼルダの伝説目を見る島、 遊んでいこうという方はエンディングまでちょっと飛ばしてくださいということで、はい、特に今回は最終回になります。
うん、
クリアできました。
ついに。
ということで、
はい、
まあ前回以降にレベル6のダンジョン、顔の神殿っていうとこ行って、
うん、
パワフルブレスレットってね、
はい、
もっと重いの持てるぜみたいなものを手に入れて、
はい、
で楽器はサンゴのトライアングルっていうのを手に入れて、その後がレベル7ダンジョンで、うん、ここは塔なんですけれども、うん、大鷲の塔っていうとこでは、鏡の盾っていうね、
うん、
レーザーとか跳ね返せる盾っていうのを手に入れて、
うんうん
うん、あと、夕凪のオルガンっていうね、
うんうん、
すごくいいネーミングセンスだなと思うんですけど、うん、まあ、ここら辺を手に入れて、ただこの大鷲の塔っていうのがもう、すごく難しくて、
ほう
4階建てなのかな、
うん、
なんですけど、上に行くために3階にある柱4本あるんですけど、
うん、
それを鉄球持ってって壊さなきゃいけないですよ、
はい、ほうほう
ほう、だ4箇所にその鉄球持ってかなきゃいけないんですけど、そこがすごいパズルなんですよね、
う
ん、
ああまたパズルね、
普通に持っていけないんですよ、
はいはいはい、
うん、でわざと穴に落ちて下の階行ったりとか上行ったりとかでどうにかこうにか持っていくんだけど、はいはい、まあこれがもう全然わかんなくて、
はい、ああそうっすか、
うん、もう道が覚えらんないし、もうそれだけでいっぱいいっぱいだから謎解きが全然できないんですよ。
もういかにもそのクライマックス的な感じなんですかね、じゃあ。
そうですね。ダンジョンとしては8つあったわけですけど、
うん、
僕はこの7が一番難しかったですね。うん、だからしょうがないので途中からもう攻略見ながらやりましたけど、
う
んうん、上下階のパズルっていうのがもうかなり難しくて、うん、でまあ最後は亀岩っていうところなんですけど、はい、うん、まあそこにね、行く途中に崖から落ちそうになってるマリンちゃん助けたりとかいろいろあって、はいはい、
うん、
最後のレベル8のダンジョン。まあここも簡単じゃなかったですけどね、レベル7の方が意味不明だった。
うん
うん、でまあここもちょっと攻略見ながら進めましたけど、
うん、
これでまあ楽器を8つ全部揃えてっていうことで、
はいはい、
本当に最後の最後に行くので、遊んでない方はね、まあ、川崎さんも遊んでないんですけど。
あ、いいですよ。大丈夫、大丈夫。
うん、本当に最後ネタバレをするんですが、
はい、
全部の楽器を集めたら、
うん、
前回話した山の上にある卵のとこに行きます。でっかい卵のとこ。
はい。あ、言ってましたね。なんか卵があるって。
うん。で、ここに行って、この卵の中に入っていくんですね。
うんうん、
で、その中もちょっとダンジョンになってて、ただこれは、ヒントがあったので、
うん、
正しい道順で行かないと、ゴールに行かない系です。たまにあるじゃないですか。
はい
はい、十字路だけがずーっと延々続いてて、うん、あるある右右上みたいな。
あるある。無限回廊ね。
そうそうそうそう、うん。あれだったんですけど、これはもう事前に行き道っていうのをヒントで見てたので、
うん、
抜けれたんですけど、最後の最後にシャドウってボスが出てきて、
うん、
これが5回ぐらい変身する影の
長いな
モンスターなんですけど。
5回って。
でね、3段階目くらいの変身状態の倒し方がもう全然わかんなくて、
うん、
まあ、多分僕がゼルダリテラシーが低いからなんですけど、
うん、
攻略を見たんですよ。
はい、
したら、敵が飛ばしてきた弾を剣で弾き返して相手に当てるってやつ、
ね、うん。まあ、ゼルダではあるあるですね。
そう、そうなんですよ。ただ攻略のところでも、ゼルダではよくあるって書いてあるんですよ。
うん、あるある。
あ、わかんない。俺はゼルダリテラシーが低いんだなって思ったんです。
か。
で、
うん、
まあその次も、あれ多分ガノンの影なんだと思うんだけど、おうおうおう、まあこの世界はいないんですけど、うん、それも倒し方が全然わかんなくて、
はい、
かなり手こずったんですけど、
うん、
まあなんとか倒して、
はい、
で、これを倒すと、
うん、
まあエンディングになるんですけど、
うん、
結局このコリント島っていう世界は、
はい、
風の魚ってっていうものが見ている夢なんですね。
うん、ああ、なんか途中で言ってましたね、そういうこと。
はい。全部が夢で、そこにリンクが迷い込んでると。
あ、じゃあリンクはこの世界の人じゃないんですね。
はい。
うん、
そうなんです。で、途中途中でヒントを与えてくれるフクロウっていうのは、
はい、
その夢の一部なんですね。
お
ー。で、この風の魚が見てる夢に、
うん、
まあ、いつからかこう悪夢が現れたと。
へえ。
だから目覚めたいんでしょうね。
うん。
で、目覚めさせるものとしてリンクが来たから、
あら、
フクロウとなって夢の一部がリンクを導いていた。
すごい、ファンタジーや。
うん、ことなんですよ。
素敵。
なので、最後の最後に、全部の楽器を奏でると、
うん、
魚が目を覚まして、うん、世界が全部消えていってしまう。だから、うん、マリンちゃんとか、うん、もうみんな消えちゃうんですよ。
ああ、悲しい、急に。
そうなんですよ。だから悲しいんです。すごく切ないんです、
なんか、そういう作品あるな。
うん。
ね、最後になんか全て良かったと思ったら、じゃあ私たちはこれでいなくなるわ、みたいなありますよね。
そう、そうなんですよ。
ええー。
うん。そうなんです。
急に悲しくなるじゃないですか。
みんな消えてってしまうんですけど。
はい。
で、まあ、リンク自身も、目を覚ましてね。うん、まあ、海を漂流してるんですけど。
ああ、そっかそっか。うん。
うん、そこで目を覚まして。だから、リンクの現実時間としては大した時間じゃない。
なるほどね。一瞬だったんですね。
かもしれないですけど、うん、で、そのリンクの頭上を、風の魚が飛んでいくと、魚と言いながら、まあ、クジラみたいな形してるんですけど、うんうん、空を飛んでいくんですか、うん、っていうアニメーションで終わるんですけど、だから、その物悲しい、このエンディング、
うん。
うん。まあ、今風に言ったらエモい感じなのかな、これも。
なんかこう余韻のあるラストですね。
うん。うん、だから、ここ好きな人が多いんだと思うんですよ。いろんなゼルダあるけど、
うん、
夢を見る島が、
うん、
別の意味で好きみたいな。
そうか、夢を見る島ってそういう意味なんや。
そうです、そうです。
もうタイトルでネタバレしてるんや。
してますね。
なるほど。いや、うまい。ああ、そういうことか。
うん。なんか、すごく詩的な話ですよね。
いや、なんか美しいけどちょっと悲しいみたいなね。
うん、うん、うん、そうそうそう。
まあ、ある意味、ハッピーエンドではないですもんね。
だ
ね。
ないと言えばないけど、でも現実、じゃないと言えば現実じゃないし、
ね、まあ、だから夢の話だから、
そうそうそう、
夢の中の人たちが消えてしまうのはね、うん、当然というか、
うんうん、
いやーでもすごいいい話じゃないですか。
そう、
そっか、や、遊んだ人はやっぱそこで印象に残ってるんでしょうね、やっぱね。
そう、確かエンディングで、
うん、
風の魚が夢だったっけな、
うん、
これは夢だったけど、
うん、
お前が体験したものは現実じゃんみたいなこと確か言うんですよ。
ええー、こと言ってる、
うん。
これはいろんな作品でも使えるセリフですよね。
ですよね。うん。うん、そうなんですよ。でも、そう考えると、
うん、
やっぱりマリンちゃんとか、うん、タリンとか、こういろんなね、村人とかがいなくなってしまうのはやっぱ寂しいし、
そうね、
ん。っていうね、この、なんとも気持ちが持っていきづらい感じの終わり方ではあるんですけど、うん、絵面的にはすごく爽やかで、
そうですね、
本当に夢を見る島は曲がいいんで、
へえ。
はい、それも相まって、すごくいいエンディングだなと思ってスイッチ版も買ってしまいました。いつか忘れた頃にまたやろう。
あの絵が綺麗なやつね。
はいはい。
わ、
はい、
それちょっとエンディング気になりますね。
そう、
新しいバージョン
どうなってるのか。まあ単純に綺麗なビジュアルと今のサウンドで買ってもいいし。
いや、最後ちょっとなんか救いのある最後になってんちゃいます。それ
なってますかね。でもそこはね、手を入れると当時好きだった人はがっかりするかもしれない。
そこのさじ加減ですよ、
うん、
そこのさじ加減。
やっぱそれが確かめたくなって。
いや、わかるわ。
買ってみた。
ちょっと私もスイッチの方やろうかな。
うん、まあボリューム的にも本当にゲームボーイだから、
うん、
あんまり大したことないかなと思ったら。あ、そうかそうか。もう十分なんですよ。十分ゲームとして。
なるほど。
あのボリュームで今絵をきれいにして出すっていうのは十分通用する面白さなんで、それはリメイクもするよなってい
う。いやいや、良かったですね。
はい、感じでしたね。
素晴らしい、
うん、
最後にグッとこう持っていかれましたね。
そうですね、うん、
途中のストーリーはね、
うん、
なんか特にないような感じでした、
うんうん、
いや、さすがやな、人気あるだけのことありますわ、やっぱ。では、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや、番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットで、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら、番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今回はバストアムーブでした。
はい、
後半はね、
うん、
ゲームが発売された当時の思い出話みたいな感じになりましたけど、うん、やっぱりこう90年代はいろいろとそのゲームに付随した思い出というのが結構ね、鮮明に覚えてるんで。
そうですね。
その辺の話をするとね、盛り上がってしまいました
ね我々もね、年齢的にやっぱりちゃんと覚えてるんだろう し、
そうですね、もういい大人で働いてましたからね、うん、
まあそれはなくともやっぱ激動の時代だった気がします
ね。そうですね、うん、まあ、今後もね多分90年代のゲーム、
はい、
そして2000年代のゲームをね、うん、取り上げていくことが増えてくると思いますので、
はい、
また続きはその時にでも、
そうです ね時折していきたいなと思います、
はい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。